黒学の
ブイトーキラジオ。
いよいよ春の選抜甲子園大会が始まりましたね。観衆が1万人ということでちょっと寂しいところもありますし、応援団のねブラスバンドが録音というのもちょっと寂しいものもあるんですが、まあ今この情勢の中やっていただけるだけいいのかなと思います。そんな中、東海大相模と東海大甲府という、まあ、同じね系列校、付属校って言った方がいいのかな、同士の試合がありまして、ユニフォームがまるっきり同じように見えるという現象がありました。その昔早稲田実業、まあ早稲田実業創実ですが、王貞治さんがエースだった頃に、相手の高校とユニフォームがそっくりな時には帽子の色だけを変えてたなんていうことをしたこともあったそうですよ。王さんがノーヒットノーランした試合の映像なんか黒い帽子になってるんですね。まあもっとも当時はユニフォームを慶応カラーとか早稲田カラーっていうのがほとんどで、今みたいな縦縞とかおしゃれなユニフォームがなかったからなのかもしれません。そんな黒学も高校の時のユニフォームは早稲田カラーでしたが、この番組は鈴木 V ストロム650とホンダハンター株 CT125 に乗って全国の鉄道制覇が目標で、いやついに九州に行けることになりました。まだ年休届は出してないんですけどね。そんな私黒学がライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第185回のお話は、駅前旅館と愛しのピーナッツバタークリームだっけ。喜劇駅前旅館、いや正確に言えば喜劇駅前シリーズといった方が正解なのかもしれません。なんせね1958年公開の映画シリーズですから、私はもちろんリアルタイムで見ておりませんし、地上波でも記憶にありません。 CS の日本映画チャンネルあたりでは放送していた記憶はありますが、なんせ主役が森重久彌さん、坂淳三郎さん、フランキー堺さんなどそうそうたるメンバーだもんですからね。そんな駅前旅館の話はなぜここへ出てかっていうとですね、実はキャンプに行こうと思っていたんです。いつものお世話になっている久保キャンプ場、こちらただいま台風19号からの復旧工事中ということもあって、またふもとっぱらキャンプ場もね少し寒すぎる中でソロキャンプは無謀と考えたんです。そこで山梨の手前、神奈川県相模原市にあります新戸キャンプ場、新しいに戸田の戸と書きますが、こちらの方お世話になろうかとも思ったんですが、考えてみたらキャンプに行くのにはいつも同じ道筋、それではつまらないなと考えて千葉のキャンプ場を探してみたんです。いくつか良さげなキャンプ場を発見したんですけどもね、そこで予約をしようと思ったんですが人見知りが出てしまいました。しかもこの時期でしょ、日中は暖かくても朝は結構冷え込むということで、まだまだ焚き火に不慣れ、特にバドニングなどもううまくいかないわけです。ナタがこの時ではね持ってるわけではなかったので、もし大きい木材を薪代わりと言われたら困るなという現状があったわけなんです。キャンプ場が約2500円ほど、これに薪が2袋で1000円ちょっと、日帰り温泉があれば入りたいなというので、こちら1000円くらいからこの時点で約4500円、そしてご飯、まあ1000円もあれば晩ご飯に朝ご飯となんとかなりそうだなという計算が出たんです。ということでまあ5500円くらいだなという概算なんですけどね、実はこの5500円がミソなんです。というのも千葉といえば私にとっては新鮮な海鮮よりも竹岡式ラーメン、そして竹岡式ラーメンよりもやっぱり豊島屋のバーベキュー弁当が一番なわけなんですね。キャンプ場の近くにこのカバのマークの豊島屋弁当の店舗があるかなと探しているうちに、ここでね豊島屋さんが旅館を3店舗ほど経営されていることが分かったんです。っていうか前から知ってたんですけどね、3店舗まで増えているとは思いませんでした。ちなみに豊島屋さんの旅館って1泊2食でおいくらなのって調べてみたら、 なんと驚きの5,250円。びっくりですよね。だって寒空のキャンプと温かいご飯とお布団がほぼ同額なんですよ。その後やっぱりこう弱気の虫が出てしまって予約してしまったんです。そんな弱気の虫が泊まったのが駅前旅館、ご紹介するお宿なんですが、実は前回のね、千葉のそっくりツーリング、またのパクリツーリングですが、その千葉ツーリングの入り、お家に帰らずに内房に宿を取ったっていうのがこの駅前旅館だったんです。ではどうやって行ったか、千葉ホルニアから夕方の写真を撮っていくわけなんですが、国道16号に出てこの国道16号を右折していくんですが、ここで千葉県あるある、普通右折路をそのまま進めるじゃないですか。でもですね、千葉だとどうしても2車線が多いわけで、そこの右折信号だけじゃなくて正面にも信号機があるんですよね。そしてその信号が青になってないと進んじゃいけない、だからね3台ぐらいしか曲がれない千葉あるあるなんですが、あれとっても不便だと思うんですよね。時差式にすればいいのにね。で大概こういうところの夕方っていうのはパトカーがしっかりいるわけです。まあそんなわけでかなり黒くイライラしながら右折をいたしました。住宅街をうろうろして県道に戻って少し経ってやっとこうお宿に到着です。豊島屋のですね本館なんですけどね、いよいよチェックインです。こんにちはということで入っていまして、一応いろいろね書きまして、この辺普通のホテルと一緒ですね。おお、駅前旅館といってもちゃんとできてんじゃんと思いまして、勧められたお部屋が2階の215室、廊下の左側、角部屋ってわけではなかったんですけどね、角から2つ目の部屋でした。お部屋のは中入ってみると7畳の和室、久しぶりにこう和室のお部屋に泊まるなっていうことになりました。なんせ最近ね、ベッドの部屋、まあスーパーホテルとかああいうビジネスホテルがほとんどだったんでね、まあ久しぶりに布団自分で引くようだななんて思ったんですが、ここショックだったっていうか、まあ覚悟はしてたんですが、トイレ、お風呂、洗面台も実は全て共用だったんです。まあここがねちょっと悲しいところでした。でまあ布団を自分で引くっていうこともあったんで、どんな布団なのかなと思って確認したところ、これ羽毛布団でしたよ。あったかーいっていう感じでしたが、しかしその後がいけませんでした。実はマットレスがなかったんです。だから敷布団だけで寝るんですよ。予想通り背中と腰が痛くなってしまいました。そして実はもう一つ驚きだったのが、まあ駅前旅館ということもあったんですが、まさしく線路沿いなんです。まあ幸い黒角の部屋は廊下を挟んで道路側でしたけど、結構電車の音が響きましたよ。そして電車の音がなくなった頃、今度は黒角道路側だったんですが、夜中に坊やのフォンフォンフォンフォンフォンフォンフォンフォンという音がかなり離れた16号から流れてきました。まだまだ千葉あたりだと元気なんですね。まあそんなお部屋だったんですが、ちょっと今度はお風呂の紹介をしましょう。お風呂、これね大きいです。さすがいっぺんに 5,6 人が入れる浴槽です。しかもステンレスです。ボディーソープとシャンプーが備え付けです。フェイスタオルがなくてバスタオルがあったんです。久しぶりに足が伸ばせるお風呂ということで、この日はですね私を入れて4組ぐらいだったもんですから、本当にお風呂も一人でのんびり、その昔ありましたね、人魚になった私なんていうの CM があったんですが、まあ皆さんご存じないでしょうが、まあそんな感じで泳ぐわけにはいきませんでしたが、手足をすっかり伸ばせることができました。いやーお風呂っていいですね。まあ温泉じゃないんで若し湯だったんですが、ちょっとバスクリンが欲しいなと思ったのは私だけでしょうか。まあこの辺でバスクリンって言っちゃうところがおじさんですよね。今はねいろいろ入浴剤が出てますけど、どうしてもバスクリン、バスローマンの世代なんですけどね。であと今度はトイレ、先ほども言いましたけども共用だということですけどもね、和式が3つに洋式が1つ、まあウォシュレットだったから良かったんですが、今時逆のフォーメーションですよね。和式が1つに洋式が3つっていうのが普通なんですが、ちょっと久しぶりに和式トイレはチャレンジできませんでした。膝が痛いですから。さてこうなってくると今度はお食事だけが頼みでございます。 でお食事の方はさすがに部屋ってわけにはいきませんのでね、食堂で行くわけなんですが、テーブルが6つほどありましたが、コロナ感染のためテーブルはお二人までということでね、席も離してありました。まあこの辺合宿所みたいな感じと思っていただければいいでしょうか。でもちゃんとねテーブルクロスもあるしね、なおかつですね一番良かったのはですね、ビールとかも売っているんですよ。まあこれまた詳しくは後でもお話します。いよいよ黒学が座るというところにはもう大体の準備がしてありましたんでね、まあ、食事何時からっていうふうにがあったんで、予約をしてありました関係で、予約っていうか指定か、お話をしてあった関係がありますんでね。でテーブルについてお母さんが早速持ってきてくれました。この日のメインでございますがこちら親子煮です。まあ、固形燃料で温めるんで熱々でいただけます。その他のおかずはアジフライ、冷やしとろろそば、追いキムチに大根きんぴら、そしてデザートにカットケーキ、まあちょっとしたケーキですが、その他にもリンゴとパイナップルが小さく切ってありましたよ。なかなかねいいおかずですよね。親子にだってあったかいわけですから、まあ、親子丼というわけにはいきませんけど、ご飯とお味噌汁がおかわり自由、これが魅力的です。昼に海鮮を食べましたからね、もうこういうお肉は今度は食べたいっていうと変ですが、あったか熱々が食べたいよということになりました。ですから親子煮で丼一杯、アジフライで丼一杯、冷やしとろろそばで丼一杯、まあ追いキムチと大根きんぴらではさすがにそうはいきませんでしたけどね、お味噌汁もおかわり自由ということなんで、バカの三杯汁とは言われませんがまあちょっとおかわりしましたね。もうお腹いっぱいです。そうそう、先ほども言いましたけどお酒類もあるんです。生ビール、サワーなども格安で販売しておりましたよ。生ビールが確か380円だったかな、で台が500円だったかな。安いでしょうね。サワーもねそのぐらいで売ってましたよ。あとそうそう、イチコ、この中に一升瓶もありました。で持ち込み自由と書いてありましたけど、まあお酒は持ち込みしないでねなんて書いてあったんで、まあイチコのね一升瓶なんか、まあそういう方にとってみればあっという間に空いちゃうような状況なんじゃないかななんて思いましたね。そしてお部屋の方へまた戻って寝るんですが、テレビもねしっかりありましたって言って失礼ですね。テレビも本も映っております。もちろんもう千葉です、内房ですから普通に映ります。12チャンネルじゃないですね、地デジで映っております。 BS もあったんでね、本当に満足です。時期が時期ならば BS なんか見ながらね野球も見えますんで、本当にいい環境でしたよ。さて、そんな風にやって、夜を過ごしました。お酒の方はねお部屋に帰ってキャンプの時飲むぐらいのやつを持ってったもんですから、そちらでお酒の方もいただかせていただきました。朝ですが、朝ごはんね、説明書きだとバイキングなはずだったんですが、さすがに最近はバイキングってわけにもいかないっていうことでね用意してありました。でもっと驚いたのが、実はですね食事が6時から7時45分までなんです。早いでしょ。チェックアウトも実は9時だったんですよ。これがちょっとね痛かった。まあおかみさんに言って少し遅くしてもらってもよかったのかもしれないんだけど、30分ぐらいはね、でもそこんな勇気はなかったもんですから9時だったんですけど、うっかりしてたもんでね、9時チェックアウトを忘れてたもんで、ご飯を食べたのがすでに7時半近くだったんでね、ちょっと迷惑かけちゃったんですが、朝ごはんの方はチキンの照り焼き、それに目玉焼きに生野菜のワンプレート、おしんこ、もやしのおひたし、インゲンの白味噌和えにきんぴらが定番です。その他ですね、鮭やウインナー、納豆、しらすなども他に小鉢が用意してありまして、完全に和定食って感じです。はぁ、そうは言っても普段パンですからね、はぁ、パンがいいんだけどなと思ったら、お母さんからパンにしますということでね、いただきますということになりましたけども、ほかほかのロールパン2個、ジャムとマーガリンでいただきました。お母さんやっぱり私を見た瞬間分かったんですかね、こいつはご飯よりパンだろうなっていう気がしたんでしょうか。そのぐらい私も都会人でしょうか。でコーヒーおかわり自由、オレンジジュースおかわり自由、牛乳もおかわり自由です。まあ、バイキングではないんですが、ほとんどバイキングと大差ありませんよ。 これで5250円、まあ、洗面台トイレが共用っていうのは仕方ないとして、マットレスがあればね、東横インより快適で安いいい宿を見つけた気がいたしました。まあビジネス旅館というか駅前旅館、初めて宿泊したんですけども、これはこれと割り切ってしまったら使えますよね。だってほぼキャンプってお金使うのと同じくらいでございますもん。まあ実際には工場の修理の方や建築の方がね、使われているんで、そんな方に混じってですから少々逆に違和感があって迷惑かもしれないんですが、こういう旅館もしかしていろんなところにもあるのかななんていうような気がしております。冒頭でも言ったんですけれどもね、九州でこういうところがあったら泊まってみるのもいいのかななんて思ってたんですけども、あとね、千葉のこの内陸にこの豊島屋さんがあるということでいいなぁなんて思ったんですが、よくよく考えると帰れるんですよね、2時間あれば。まあ私みたいな小学生タイムテーブルでツーリングに向かっている者にとってはいいことかもしれませんが、でもね、内房の街中で泊まるのって微妙ですよ。だってお宿の正面はファミマ、部屋のカーテンを開けると大家さんのお家ですから。さて、後半でございますが、後半はね、週刊バイク TV でやっておりました愛しのピーナッツバターツーリングについてちょっとお話をしたいと思います。というかこれ豊島屋さんで泊まったね、次の日のお話なんですが、なぜ、私が愛しのピーナッツバターツーリングに出たかね、それはですね、実は千葉県の名物って言えばやっぱり落花生じゃないですか。だけど落花生そうそう食べてます皆さんね、あんな皮剥くのも大変じゃないですか。最近ほんと食べてないな、ゆでピーナッツをたまにどっかで食べるぐらいじゃないですか。そんな状況です。食べているのは山崎パンのコッペパン、そう、あの八街ピーナッツ、またの名を八ピーぐらいなもんでございますよね。あとは成田さんの米屋さんにあるピーナッツもなかぐらいなもんですからね。ですからね、テレビでやってた愛しのピーナッツバターツーリングを見た、おいいなと思ったんです。ピーナッツ落花生を食べてないなーなんて思っていたところへ、ピーナッツバターのツーリングをやりますよということなんです。そんな折でね、番組の中レイさんがピーナッツバターにハマってるということと、アシスタントの高橋さんという女性フリーアナウンサーさんも免許を取って一緒のツーリングにお出かけです。この間びっくりしたんですが、このレイさん、レイの藤原アッキーさんの旦那だったんですね。これ本当に不思議でございますね。なんかあったんでしょうか。で今回ですね、今回番組で紹介したところ2件ほどだったんですが、トレースしてみたところ、実は帰宅コースにいいことが発見されたんです。ですからこれはいいやっていうことでね、お店の順番は逆になるんですが、ちょっと真似しようということになりました。またパクリかよっていうような感じなんですが、で一番最初に行ったのが富佐野駅カソリです。内房の房の駅ですね。道の駅じゃなくて、そういう内房の駅、房総の駅と言いたいところなんですよ。また名前がカソリっていうのもいい名前じゃないですかね。富佐野駅カソリですが、パンが美味しいので有名だそうですが、不覚にも豊島屋旅館の方でお腹いっぱいに食べてしまった黒が残念ながら、ご飯は焼きたてのパンを食べるってわけにはいかなかったんですが、職場のね、意外がタイムちゃんからね、お土産のリクエストが来てたんでね、ちょうどいいということで富佐野駅カソリに向かって、まあパンは食べないけどコーヒーあとお土産ぐらいかなというのでスタートいたしました。内房から入ってって五井駅っていう駅があるんですが、そこで小湊鉄道の車庫を見るはずだったんですが、何かを勘違いしてスルーしてしまいました。八幡宿浜野とバスの行き先がどんどんどんどん変わっていって、あっという間に蘇我です。あれ蘇我に着いちゃったよ、これ16号は入るよということで、実はこの辺私勘違いしてたんです。富佐野駅カソリのある場所はなんと千葉の駅の方だったんですね。でまあそんなことも思い浮かばずにね、16号を走りながら、おい俺道間違ってんじゃねえか、ナビ大丈夫かなんてドキドキドキドキしていたんですが、なんとか到着です。富佐野駅カソリ、普通の道の駅をちょっと小さくしたって感じでしょうか。まあスーパーにね、いろいろな千葉のお土産があったりですね、 ピーナッツがあったりしますが、でお土産の方をね無事ここで買うことができました。カントリーマーブビワ味か、まあ定番っつや定番ですよね。なぜトップケースに入らないんだからしょうがない、それしかないってことでね、潰れちゃうと美味しくないでしょうからっていうことで買いましたけど、あと中でですねピーナッツ、いろんな味がついてるピーナッツが10種類ぐらい並んでるのかな、それでグラムで買って食べれるっていうコーナーもありますよ。番組の中ではね高橋さんがね、女性アナウンサーがいろんな味を確かめて食べてたんですが、何を何グラム何を何グラムって言ったんですけどちょっと忘れちゃったんですけど、何味、いちご味だったかな、ピンクだったような気がするし白だったような気もするし、まあそういうのでねやるんです。まあ黒額ちょっとこの辺勇気がなかったんで食べれませんでしたが、ぜひね、これやってみてください。チャレンジしてみてはいかがでしょうか。で次なんですが、実はこれでね、もう一軒のお店行くっていうのもつまらないんで、どうせだったら千葉テレビの本社行ってみようということになりました。千葉テレビの本社って言ってもどこにあるんだっていうことだったんで、ナビに登録したら本当あっという間のところなんです。この辺はびっくりでしたね。とした山を登ったところなんですが、ちょっと分かりづらいです。テレビ局っていうのは分かりづらいところにあるんでしょうかね。まあ、中のスタジオは本当に分かりづらいらしいですよ。っていうかそうじゃないとね、危ない人たちに簡単に入られちゃいますよね、ジャックされちゃいます。まあなんとかうろうろしましたけど到着しました。建物の写真をパチリ、オープニングに使っている駐車場がここかということでね、感心いたしました。茶色の建物、テレビでよく出ているあの茶色の建物なんですが、駐車場もね実はそんなに広くないですよ。奥の方はね広くように見えましたけど、表の方もそんなに広い駐車場でもないです。本当にこれテレビ局なのっていう感じですね。なんか学校とかそういう建物を直したんじゃないかななんていうような感じの、まあ学校っていうと変ですが、なんかの庁舎だったところを直したんじゃないかななんていうような感じがするような建物でございましたね。さて、そんなことで千葉テレビの本社を通って、次に向かいますが、天台というところにありますお店、清本園さんというところに行ってまいりました。こちらがね本格的にピーナッツバタークリームを作っているところなんですが、ネットで調べたんです。実は道分かりませんからね。そしたらなんと悲しいことにこの日お休みっていう風に出てたんです。マジかよと思ったんです。まあ仕方ない、お店の前でねあの涙を流している写真のポーズを撮って支店の方で購入しようと。新木見川にね、支店があるもんですからそっちで買えばいいかななんて思ったんですが、まあそういうことでとりあえず進みました。あれこの道って確かと思ったんです。実は私の目の前に高い壁がなんと千葉刑務所でございました。あんまりね大きく出てませんけどもね、大刑務所ですよというのは出てませんけども、独特のあの目の前に高い壁でございました。千葉刑務所はさすがに私行ったことありません。奈良市の刑務所と市原刑務所は知ってますけどね。はい、そんなことで、走っていくとまたどっかで走った道と思ったんです。実はレッドバロン千葉の近くでございました。レッドバロン千葉さんにはねイコちゃんとお出かけした時に釘が刺さってたんで急遽パンクの修理をしてもらったということで覚えているんですが、その後京葉道路の側道に進みました。入っちゃうと大変だったんでね、で交差点を、ある交差点ちょっと名前忘れたんですが、そこを左折すると頭の上にはなんと千葉モノレールの高架。しかもですねここのモノレールって非常に珍しい方式なんです。皆さんの知ってるモノレールって小座式って言ってまたいでる形なんですけど、ここのモノレールはですね懸垂式ということで、上にねレールがあって走ってるんですが、懸垂式っていうのはねこの千葉都市モノレールと大船にあります湘南モノレール、あとなくなっちゃったけど上野動物園くらいだったんですよ。懸垂式っていうことですんでね足元もよく見えます。あとですね風にも雨にも強いはずなんです。高架の中のねところにタイヤが入ってるもんですから、まあでもちょっと怖いですよね。なんせボルトでつながってるだけでしょ、ボルトでつながってるっていうかボルトでぶら下がってるだけですんでね、ということを言うとちょっと怖い気もするんですが、雨にも風にも強いんでこちらの方がいいような気もするんですが、まあその辺はいろいろあっていろいろなんでしょうけどもね。 だから私湘南モノレールは好きですよ。はい、でやがて天台の駅の交差点を左折して少し進んだところにあるのが清本園の本店でございます。なんとびっくり、実はですねやってたんです。あ、いやーよかった、諦めないで行ってね。で清本園さんね、駐車場すぐ脇にございました。さっと止めましてね、中に入ったんです。お店の方思ったよりもね小さいんです。千葉特産落花生と静岡掛川茶の専門店ということで、ご紹介されているところなんですが、もっとねテレビなんかで見たら大きいのかななんて思ったんですけど、実はねそんなに大きくないお店にございました。でお母さんにね、実は番組見てきたんですよということをしたらです、お話をしたら非常に喜んでくれまして、棚の方にはねレイさんが来たよということで、その来た当日の写真じゃないんですよね、番組のホームページから引っ張ってきたような写真だったのがちょっと悲しいところでございましたけど、ピーナッツバターグレーね買いました。大きい瓶を実はあったんです。小さい瓶もあったんですけど、なぜか見栄を張って大きい瓶を買ってしまいました。ね、いろいろお話をしてたっていうこともあってなんですが、まあお母さんにとって果たしてそれで良かったのかなっていうような気もしますけどもね。まあそんなことで、じゃあありがとうございましたって言って帰ろうとしたところ、そのお母さんが実は駐車場まで追いかけてくれましてね、お土産いただいちゃいました。すいません、帰って申し訳ないなというような気になりましたけどもね。しかもですね、実はお店の前に立っていてくださいまして、私の通過をお見送りまでしてくれました。まあ本当見るからにね品のある方でしたよ、だからやっぱり老舗の方って違うのかななんていうような気がいたしましたね。で大事なピーナッツペーストの味なんですが、あれピーナッツバターの食べじゃなかったっけね、愛しのピーナッツバタークリームのはずなんですが、実はピーナッツペーストなんですね。こちら家へ帰ってきて食べてみたんですけども、味はですねしつこい油の味はいたしません。あっさりつった方がいいのかな。でね、程よいつぶつぶの感じがありますね。甘さは控えめです。ソントンとは違いますね。当たり前か。ですからね、こうあったかいパンにねたっぷりたっぷり塗って食べると美味しいです。どうも清本園さんの方でもね通信販売もしているようでございますので、ぜひよろしかったらこちらの方もね見てはいかがですか。私も実はもう食べ終わってしまいましたので、そろそろ買いに行かなきゃなと思っているんですが、で、この後ですね、高速で帰りました。この日ねで、お昼ご飯の方実はまこっちのお店に貢献しましたということで、ちょっとね注文が普通なら洋食のセットだけで終わるところ、デザートまで食べた関係上えらいことになって、食べ過ぎな一泊二日のツーリングとなってしまったんですが、ぜひね今度清本園さんね、千葉の方へ行かれました。天台というところでございます。すぐ分かりますよ。千葉都市モノレールの天台の駅からもすぐでございますので、もし千葉にお住まいの方もね、行ってみてはいかがでしょうか。さて、第185回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごと、ポッドキャスト番組 V トークラジオ。今回の配信いかがだったでしょうか。豊島屋さんのね、旅館の方の写真、清本園さんのピーナッツバタークリーム、そちらの方ね、VTOK ラジオのブログ http://vstok650.caesarnet の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。どんなメールでも結構でございます。っていうか九州ね、こちらの方一つアドバイスメールいただけると助かります。新文字から入って長崎、熊本、鹿児島ね、で支部市から帰ってくるという構想で今考えております。というかまだ支部市からの帰り道しか取ってないんですけどね、行きの阪急フェリーが2ヶ月前からなんでまだ予約できないものですから、ぜひね、こんなコースもあるよというのがありましたら、どうか迷子の黒岳、行き先迷子になっております黒岳、このね、メールをいただけると助かりますので、一つよろしくお願いしたいと思います。アドレスの方は vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますのでね、合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。 では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。なんか夜中の収録だったために妙なハイテンションでお話しております。第185回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 VTalk ラジオ、これにて終了です。